この主の年2019年のクリスマスのメッセージは、読みいただきましたルカの福音書の2章の1節から7節を通してお取り次ぎさせていただきたいと願っています。ちょうど、神戸のクリスマスフェスティバルの時にも講師の太田先生がこの箇所を通してメッセージをお語りくださったことでありました。神戸の文化ホールで御影福音教会の聖歌隊がですね、本当に良い奉仕をしてくださって、素晴らしい例年にない良いクリスマスフェスティバルでもあったように思いますが、そうした中で講師の太田先生はですね、この箇所、日本話と日本の昔話と対比してですね、お話をくださいました。日本話はだいたい昔あるところにおじいさんとおばあさんがというようなことの中で言うならば、それは、この作り話といいますか、けれどもしかし今日お開きいたしましたこのルカの福音書の2章には5W1H といういつどこで誰が何をどんな目的でどのようにしたか全部が記されているんです。いつ皇帝アウグストクレニオガシリアの総督であった時、誰がマリアとヨセフが何を男の子をどんな目的で救い主として、そんなことの中でどのようにしてっていう人口調査を通して云々というようなことの中でおっしゃったのは、神の御子であるイエス・キリストの誕生は作り話ではなく史実なんですと、そのように強調してくださったのが印象深く心に留まりました。そしてクリスチャンというのは神様の前に自首をした人々ですと、神様の光を心に受けて、ああ私はダメだ、私は罪深いものですと思ったとしても、イエス様の十字架を仰ぐなら神様はどんな人でも新たにし新しい人生を始めることができるようにしてくださったんです。とても恵まれた内容でありましたけれども、この朝は特に、おいただきました7節、男子の遺言を産んだ、それで布にくるんで貝輪桶に寝かせた、宿屋には彼らのいる場所がなかったからである、というこの御言葉を特にですね、に注目させていただいて、この御言葉の背景に隠されている意味をこう深め、そしてクリスマスのメッセージを受け取らせていただきたいと願っています。本当に思いますと、このクリスマスというのメッセージ、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書に全てに書かれ、また聖書全体のテーマでもあるこのクリスマスの箇所でありますけれども、神様を信じて歩み出していこうとする者にとって本当に豊かな助けを与える箇所であります。恵まれた女よ、おめでとう、主があなたと共におられますと、そのところから始まる箇所でありますけれども、この年皆さんはどんなメッセージを受け取りになられたでしょうか。さまざま本当に受け取っておられると思いますけれども、そうした中で今年はこのルカの2章の7節からと導かれています。7節でありますけれども、 客間には宿屋には彼らのいる場所がなかったとその史実を伝えています。皇帝の有無を言わせぬ人口調査、クレニオが総督になった最初の人口調査であったと聖書は記しています。イスラエル、この時イスラエルは、ローマ帝国の属国となっておりましたので、皇帝の命には何が何でも従わざるを得ないと。そしてこの人口調査をせよという命令の目的は税金の取り立てのための台帳を更新するためということでありました。7年に一度くらい一度ずつ人口調査がされてたというわけですけれども、生まれ故郷に帰って本籍地に帰ってということで、ダビデの子孫であったヨセフは、マリアの言い名付けであったヨセフはベツレヘムに帰っていったという。ベツレヘムと申しますと、イスラエルの初代の王ダビデを輩出した町でありました。ですからたくさんの人々の本籍地でもあった。当時はローマの支配の中ですから、そんなにこのにぎわっている都市というようなことではなかったわけでありますけれども、たくさんの人々の本籍地、それゆえにこの時本籍地にということで、この町はごったがやす状況となっていました。有力者であって、でも今はさまざまな理由でこのベツレヘムの町を離れてっていう、けども帰ってきたという、そういう人々も当然ありました。とすれば宿屋にしてみますと、7年に一度のチャンスっていう、わずかしか宿賃を出せないものを止めるよりも有力者を止めてっていう、少しでも家計が潤うようにっていう、そういう欲が宿屋に働いてもおかしくはないと思います。では宿屋で泊まりきれるか、収まりきれるかというと、それも難しい。まあ、そうなると今の民泊のようなところも存在していたでしょうか。まあ、そしてそこにも駆け引きがあって、けども主の父となり母となったこのマリアとヨセフは、民泊のようなところで宿を取ることができたかというと、そうでもありませんでした。ダビデの子孫といえども異邦人のガリラヤと言われるエルサレムから200キロ離れた、そういう、いざ都に行こうとすると1週間かかるというような、そういう中で往復するのに1週間というのは、そういう中で異邦人のガリアというナザレに、お忍びざるを得なかったヨセフにとって、たとえ本籍地といっても親類が頼る親類があるわけでもなく、結果的にどうなったかというと、身をものゆえにそれを見た宿屋の人が哀れに思って、そして、家畜小屋でよければというふうに、家畜小屋と申しましても当時は小屋があるわけではなくて、洞窟のような岩がこう掘り、出されているような、そういうところでありました。彼らのいる余地がなかったからである。 アメリカのクリスマスの中でですね、本当に印象深いクリスマスの話があるんですけれども、その村のクリスマスはですね、大人と子供がいつもクリスマス、今日クリスマスの劇ありますね、イエス様の役をめぐみちゃんがしてくれるということがありますけれども、その村も大人と子供で交代交代にクリスマスの交代劇をすると、その年は子供たちが担当でした。教会学校の先生たちは子供を集めて役割を決めてと、マリアが決まり、ヨセフが決まり、羊飼いが博士が、羊も牛もそして御使いもという決まりました。ところが気がついてみますと、知恵遅れの男の子の役が漏れていると。それでそのことに気づいた先生たちはすぐにその子の役を決めるためにということで、急遽馬小屋のあるその宿屋の主人の子供役を作って、その子にと、セリフは一つだけで、ダメだっていう、部屋がないっていうセリフでですね、まあでも男の子は喜ぶんですよね。やった、僕もイエス様のお誕生の劇に出るんだ。ダメだ、部屋がない。そして後ろのこの家畜小屋を指さすっていう、僕も出るんだっていう、何度も何度も練習をしてと。そして当日、劇も終盤になり、そして、長旅で疲れてきたこのマリアとヨセフがとぼとぼと歩いてベツレヘムに、そしてすいません、私たちを一晩泊めていただけませんか、すいません、あいにくだねっていう、そしてその男の子が待っているところに、さあその子の出番、ないんだけれどもね、洋物いつ生まれるか、もう今日明日かもしれないのか、そうか、そしたらということの中で子供にですねって言って、指さすところですけども、ダメだ、部屋はないってこう、そしたときにですね、その子が上手にできたのでよかったと、みんなほっと胸をこの撫でると言いますか、その直後に馬小屋に向かって肩を落としていくヨセフとマリアの姿をこう見送っていた男の子が突然わーっと泣き出して、そしてマリアさん、ヨセフさん、馬小屋には行かないで、馬小屋は寒いから、僕の家に来て、僕の家には暖炉もベッドもあるから、僕の家に来て、教会学校の先生たちは舞台に飛び上がってですね、マリアさんにしがみついているその男の子離れさせ、劇は途中で大事なところで中断をしてしまいましたけれども、長い村のクリスマスの歴史の中でそれほど感動的なクリスマスはなかったというわけですけれども、その男の子にも思わずそう言わせた背景っていう、客間には彼らのいる余地がなかったから、なぜなのかという、客間には彼らのいる余地がなかった、この言葉を味わうときに本当にいろんな意味が込められているなというふうに思わされます。不安定な時代の中で誰もが神様よりも目に見えるお金に価値を置くような時代、それゆえに愛が冷えて 人のことなんて構ってられない。本来神の形に作られた私たちが持つべき思いけれども、その温かさはお互いの心から締め出されて、そして結果的に弱いものが、力のないものが締め出されていく、とぼとぼと去っていく人に対して、心の中ではすまない、ごめんなさいと言いつつもどうにもならない、そんな時代ではないでしょうか。先ほども賛美歌87番の慰霊祭る家あらずご一緒に賛美させていただきましたが、慰霊祭る家あらず休め祭る民もあらず宿もあらず、居場所はなかった。王の王、主の主として、私たちの救い主として、神であることさえ捨てて、見くらいを捨てて、人の姿をとって、しもべの姿をとって、仕えるために来てくださったイエス様でありましたけれども、居場所はなかったと聖書は記しています。けれども考えてみますと、イエス様の生涯はずっとそうでした。イエス様は誕生の時から宿泊を拒否されて、家畜同然の生まれ方をなさいました。そして幼くして王から命を狙われて、今日の難民のようにエジプトに逃げざるを得ませんでした。そしてその後には父を早くに失い、貧しい母子家庭で長男として大工の仕事をしながら苦労をなめられて、そして公に神の国が近づいた、悔い改めて福音を信ぜよと神様の働きに立たれた時に、宣教を開始された時には、家族はイエスが気が狂ったと連れ戻そうとして、そして神職を共にしてきた弟子たちでさえも、弟子たちにさえも裏切られて、最後はホザナ、ホザナ、主の御名によって祝福あれ、救い主イエス様感謝しますと言って、エルサレムにロバの子に乗って入場されるイエス様を歓迎したその民に、裏切られて、退けられて、そして十字架につけられて、結局イエス様はその誕生の瞬間から十字架の死に至るまで、どこにも居場所はありませんでした。まさに客間には彼らのいる場所がなかったからであるという御言葉の通りでありました。マタイの福音書の8章には、狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありませんと、そのことが表現されています。イエス様は神であることをやめて私たちのところに来てくださいました。そうした中でイエス様は家族から理解されない苦しみや、あるいは最も親しいもの、心から信頼し愛していたものから裏切られる辛さや悲しみ、あるいは社会から拒絶される悲しみ、惨めさを知っておられる、舐められた。皆さん、ヘブル人の手紙の4章に、ヘブル人の手紙の4章の15節にこのように記されています。 私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。私たちのことを同情できない、私たちのことを理解できないお方ではない。なぜならばイエス・キリストこそがその体験者だから。家族から理解されない苦しみも、最も親しいものから、心から信頼して愛していたものから裏切られる痛みや、社会から拒絶される、そういう惨めさも体験者のゆえに分かってくださるお方。それゆえに私たちの居場所となってくださる、私たちの居場所となることができるお方。現代社会では人間が人格ではなくて能力や役割として評価されて、故に能力がないと居場所がなくなる、頑張れる一人だけに居場所が与えられて、そうでないのにそこにいるならば何か責められているような気が感じになって、そしてこんな私がいてごめんなさいというような気持ちに、けれどもイエス・キリストはそんな私たちのために時に求められる能力や期待される役割を果たせないことがあったとしても、いいんだ、生きよう、私がお前の居場所なんだ、働きではなくして神様の作品として私たちの価値を見てくださって私たちを守ってくださる。イエス様はこの世に居場所はありませんでしたが、私たちの居場所となってくださるために、私たちに居場所を作ってくださるために来てくださった。命がけで私たちのあなたの居場所となるために来てくださった。主の年2019年のクリスマスのメッセージ、確かにイエス様にはこの地上において居場所はありませんでした。その辛さや悲しみ、私たちの生涯においても時に居場所がない、お友達が仲良くしている姿を見ていいなって、私には行くところが、そんなふうに思うような、あるいは人と自分自身能力を比較して、あるいは健康のために何かをしたくてもできない、そうした中で孤独を覚えたり寂しさを覚えたりするお互い、置いていく中でだんだんと昔はこうだったんだけども、だんだんと自分の居場所がなくなっていってるのかなと、そんな思いにさせられるお互い、けどもイエス様はそんな私たちの居場所となってくださるために来てくださった。最後に、旧約聖書をお持ちの方は出エジプト記の33章、イスラエルの民を導くようにと神様から立てられたモーセでありますけれども、イスラエルの民をエジプトから脱出へと導きと、約束の地にと、けれどもそれは決して 楽なものではありませんでした。本当に孤独な戦いが求められる。155ページでありますけれども、孤独を覚えざるを得ない、そういう中、神様、なぜあなたは私をこんな立場へと召されたんですか、私には無理です、難しいですというような、そういう時に私自身が一緒に行くと、神様はモーセに告げられて、その後156ページの出エジプト記33章の21節、神様はそのように語るモーセに対して、21節からお読みします。また主は仰せられた、見よ、私の傍らに一つの場所がある、あなたは岩の上に立て、私の栄光が通り過ぎる時には、私はあなたを岩の裂け目に入れて、私が通り過ぎるまでこの手であなたを覆っておこう。本当に予期しない、つらい、本当に嵐の中を通ることもあるだろう、しかしお前の裂けどころはこの岩なんだと、私の腕の中なんだと、私がお前を守るって、私の栄光が通り過ぎるときに、私はあなたを岩の裂け目に入れて、私が隠してお前を守ると。そしてだから山のこの岩の上に立てっていう、岩ってどなたか分かりますよね、キリストのことを表して、岩の上に、キリストの上に立ちなさい、嵐の時には私がお前の居場所だ、裂け目に隠れて、けれどもお前の人生を岩の上に、私の上に築きなさい、そのように神様はおっしゃってくださる。あなたの居場所はどこですか。あなたはどこにご自身の居場所を見出されますか。探し取られますか。このキリスト以外のところではなくて、このキリストこそがあなたのために命さえも惜しみなく注ぎ出してくださって生きようと、この方を私たちの人生の酒どころ、居場所として、このところからまた歩まさせていただきましょう。ご一緒にしばらくお祈りいたしましょう。それぞれに、イエス様、あなたが私の居場所となるために来てくださったことを感謝します。そのことのために、私は孤独でないことを、孤独な人生を生きる必要がないことを感謝しますと、神様の前にお祈りいたしましょう。